今日は箴言の第一章です。このところには救いの知恵が語られています。一節を見ますと、ソロモンの箴言というふうに出ています。箴言というのは訓戒また教え、そういう意味のある言葉です。ソロモンがこの箴言を書いたと言われますけれども、彼はダビデの子として、若い時に王の位につきました。その時に彼は神様に祈りました。自分はダビデ王のように経験もまたその知恵もない。そして神様に求めていった時に、神様は彼に知恵と、そしてまたこの権威、そしてまた富を豊かに与えてくださった。そして彼はイスラエルを治めることができたというふうに言われています。今もこの箴言は私たちに必要なものである。特にこのイエス・キリストを信じる私たちには、この信仰の知恵と言われるものがこの箴言に語られています。まあ、3節のところに訓戒を受けて悟くなるためとあります。私たちはこの御言葉の悟りというのは大切なものではないかと思います。また4節に浅はかなものを賢くし、また5節には知恵のあるものは聞いて洞察を深め。ですから私たちはこの神の知恵、救いを知る、そしてまたその意味は何かと分かるということがますます深められていくということになるわけです。まあ、私たちは知れば知るほどその救いの素晴らしさ、偉大さを知ることができる。そしてまた7節には、まあ、有名な言葉になりますけれども、主を恐れることは知識の始め。私たちがこの救い、その知恵、知識に預かる、それは具体的に何を意味しているかというと、主を恐れるということであるわけです。主は太字で書かれています。これはもう全能の神ということを表しているわけですけれども、私たちはこの全能の神の前に恐れる、それは神の前にひれ伏して、そしてまた自らもう心砕かれ謙遜になるという意味があるわけです。私たちの毎日の生活はそのようになっているのかということであるわけです。確かに人の顔や人の姿を私たちは毎日見ています。また時には顔色をうかがうとか、またご機嫌をうかがうような、そういうようなことがあるかもしれません。しかし大事なことは、主を恐れるということを私たちは日々の生活の中にこの経験しているだろうかということを思います。8節に、我が子よ、父の訓戒を聞き従え、母の教えを捨ててはならないという言葉が出てくるんですけれども、これは実戒の中にあなたの父と母を敬えという言葉が出てきています。その敬うということが、まあ、ここでは具体的にこの父の訓戒に聞き従う、また母の教えというふうにあるわけです。まあ、私たちの幼い時を考えてみても、言われてもこの腹を立てるとか、なかなか聞かないというようなことがあったのではないだろうかと思いますし、逆に自分が親になった時に子供は素直に聞いてくれない、従ってくれない、そういう思いがあります。ですから人間というのは本当にまさに浅はかなものであり、まあ、資料を得てないということがわかるわけです。私たちはこの聖書の言葉、またこの箴言を通して本当にこの神を恐れ敬う、神に従う、そしてまた人間関係においてもですね、父の訓戒や母の教えを聞くっていうのは大切なことだということがわかります。 そして十節に、我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならないという言葉が出てきます。まさにこの世は悪がはびこっている、悪の影響を私たちは受けやすいものであるということを思います。もし彼らがこう言ってもと11節には具体的に出てきているわけですけれども、一緒に来い、人の血を流すために待ち伏せしよう、そしてまた13節に、値打ちのあるものは何でも見つけ出し、奪ったもので我々の家を満たそうとあるわけですけれども、昨年は若い人たちが闇バイトに走っていき、そしてもう全く何も悪いことをしていない人たちの家を襲い、強盗となり、また傷つけるっていうような事件がたくさんあったわけです。15節に、我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない、その忠告があります。そして19節に、不正な利得を貪る者の道は皆このようなもの、それを得る者たちは魂を取り去られる、もうこのような悪事を行ってそれで真に豊かになるということは決してないわけです。気をつけなければいけないのはこの魂を取り去られるということであるわけです。それはまさに永遠の命を奪われてしまう。私たちはそのようなところに至っていかないように、本当にこの罪の恐ろしさということに対しては気をつけなければならない、そのことを私たちは教えられます。ですから私たちはこの箴言を読み、この誠の知恵が何であるのか、そして私たちに何を教えているのだろうかということを注意深く聞く必要があります。20節に、知恵は大通りで叫び、広場でその声を上げとあるんですけれども、この知恵っていうのはこの世の知恵ではないわけです。この世の知恵っていうのはこの世をいかに、このうまく、そしてまた自分の利益になるかっていうことを考えるのがこの世の知恵です。でもここに出てくる知恵っていうのはまさに永遠の命を得る、そしてまた主なる神様が喜ばれることは何かということを悟る、その知恵であるわけです。そしてこの知恵は実は旧約時代においては預言者を通して語られていった、そして新約の時代になってどうなのか、それはまさにイエス・キリストご自身が神の知恵であったわけです。ですから新約聖書にはこのキリストの生涯が福音書として記されてあります。そしてそれを受け継いで使徒たちはこのキリストを述べ伝えたわけなんですけれども、広場でその声を上げという言葉で連想されるものがあります。それはペンテコステの時に、あの恐れていた弟子たちがもうまさにエルサレムの中心にあって、彼らはこの広場に出て行き、そして大声で叫んでいった、イエス・キリストの救いを伝えていく、そして彼らはこの十字架のキリストを語ったということであったわけです。23節見ると、私の叱責に立ち返れ、お前たちに私の霊を注ぎ、私の言葉を知らせよ、まさにペンテコステの時にこのことが起こったということであるわけです。十字架にかかったキリストに立ち返っていく、もう弟子たちは大胆に恐れることなく語り、なんとその時に3000人の人たちがこのイエス・キリストに立ち返ってくる、弟子たちに加わるということが起こったわけです。それはまさに聖霊の働きであり、あの使徒の働きの2章に、この霊を注ぎ私の言葉を知らせようということが現実に起こり、またこの今日につながってきているということになるわけです。しかし25節を見ると、お前たちは私の忠告をすべてなおざらにし、私の叱責を一つも 受け入れなかった。まさに今の時代もこのような状況が見えているのではないかと思います。もう日本にももうキリスト教が伝えられてもう200年以上経っていっているわけですけれども、今どれだけの人たちがこの神様の言葉に耳を傾けているだろうかと思います。27節を見ると、恐怖が嵐のようにお前たちを襲うとき、災難がつむじ風のようにお前たちに来るとき、苦難と苦悩がお前たちを襲うとき、そのとき私を呼んでも私は答えないという言葉があるわけですけれども、これはあのノアの大洪水の時を思い出させるものではないだろうかと思います。そして最近では東日本大震災が起こった。そしてまた私たちが不安に思うのはこの南海トラフの大地震ということであるわけです。やがてその災難が来るということを私たちは知るものであるわけなんですけれども、どれだけこの神様の言葉を聞いているだろうか。28節に、その時私を呼んでも私は答えない、私を探し求めても見出すことはできないと言われているわけです。あのノアの箱舟の時にも人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだり、もう恐れを何にも感じない、そういう中に突然にして大洪水となったということであるわけです。最近の異常気象を見てももう本当にこの大雨線状降水帯、そしてもうこの土砂が氾濫するっていうようなことを去年もニュースで見ましたけれども、それはまだまだ小さなことにしか過ぎないわけですけれども、やがて大変なことが起きてくるわけです。ですから私たちは今この時代に、このクリスチャンとしてなすべきことはやはり神様の救いを語るということではないかと思います。29節に、彼らが知識を憎み死を恐れることを選ばずとあるわけですけれども、たとえこのようなことであったとしても私たちはあのノアのように実は神様の救いを伝えなければいけないわけです。まあ、彼は新約聖書を見るならば実は宣教者であったというふうに記されている箇所があるわけです。私たちはノアということを聞くと箱舟を作ったとしか思い浮かばないことがあるかもしれません。しかし彼はこの救いをその見る人たちに伝えていったということです。多分なんでお前はこんな大きなバカでかい船を森の中で作ってるのか、おそらくは見る人たちは全部聞いていただろうと思います。やがて彼は神の裁きが来る、そしてこの箱舟に入るならば救われるということを語っていたのではないかと思います。しかしもうほとんどの人たちはそれをバカにして受け入れるということをしなかった。十字架はまさにこのその余裕となった箱舟の救いを私たちに示しているものであるわけですけれども、私たちも今この時代もうノアの時代とは全く変わらないような状況になっているわけです。30節に、私の忠告を受けようとせず私の叱責をことごとく侮ったからだ。ですから私たちが福音を語ってもなかなか受け入れようとしない、決してがっかりしてはならないということです。私たちができるのは人を救うっていうのではなくて、私たちは神の御言葉を語っていく、それが私たちの使命であるということです。私たちはそれを全うしていかなければいけない。たとえ相手の人が聞こうともしない、受けようともしない、じゃあだから私はもう語らないではなくて、たとえそうであっても私たちは自分に与えられている使命を全うする必要があるということです。だから私たちが最後にイエス様の前に立った時に じゃああなたはその人に御言葉を語ったのですか、そのように問われることがあるかもしれません。はい、私はたとえどのような状況でも御言葉を語りました。私たちはこのイエス様にはっきりと申し開きのできるものでありたいと思います。32節に、浅はかな者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼすとあるわけですけれども、背信というのは神様に背を向けて信じないということであるわけです。愚か者の安心というのはこの世の安心であるわけです。まあ、イエス様は金持ちが豊作で蔵を建てて食べたり飲んだりしてもう自分は大丈夫だといったあの安心であるわけです。一夜のうちに彼の命は取り去られてしまった。私たちは求めていくのはそんな安心ではないわけです。神様は自分に永遠の命を与えてくださる、そしてその滅びから私たちを救ってくださるということであるわけです。ですから33節に、神様は私に聞き従う者は安全に住み、災いを恐れることなく安らかである。ですから私たちは誠の平安を与えていただく、それは私に聞き従うものであると神様は言っておられます。私たちもまたこの箴言の言葉を聞き、どのように今自分は神様に聞き従っていっているのか、そのことをまた見るもの、そしてまたその悟りを得るものとさせていただきたいと思います。